聖書を2箇所朗読いたします。はじめに旧約聖書の詩編第139編の初めから24節まで979ページでございます。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる。私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よ、あなたはすべてを知っておられる。前からも後ろからも私を囲み、御手を私の上に置いてくださる。その驚くべき知識は私を超え、あまりにも高くて到達できない。どこに行けばあなたの霊から離れることができよう。どこに逃れれば御顔を避けることができよう。天に昇ろうともあなたはそこにいまし、黄泉に身を横たえようとも身をあなたはそこにいます。あけぼのの翼を買って海の彼方に行き着こうとも、あなたはそこにもいまし、御手を持って私を導き、右の御手を持って私を捉えてくださる。私は言う。闇の中でも主は私を見ておられる。夜も光が私を照らし出す。闇もあなたに比べれば闇とは言えない。夜も昼も共に光を放ち、闇も光も変わるところがない。あなたは私の内臓を作り、母の体内に私を組み立ててくださった。私はあなたに感謝を捧げる。私は恐ろしい力によって、驚くべきものに作り上げられている。宮座がどんなに驚くべきものか、私の魂はよく知っている。秘められたところで私は作られ、深い地の底で織りなされた。あなたには私の骨も隠されてはいない。胎児であった私をあなたの目は見ておられた。私の日々はあなたの書にすべて記されている。まだその一日も作られないうちから、あなたの御計らいは私にとっていかに尊いことか。神をいかにそれは数多いことか、数えようとしても砂の粒よりも多く、その果てを極めたと思っても、私はなおあなたの中にいる。続いて、新約聖書、ローマの信徒への手紙、8章18節から25節まで、284ページでございます。現在の苦しみは、将来、私たちに表されるはずの栄光に比べると、取るに足りないと私は思います。被造物は、神の形の現れるのを切に待ち望んでいます。被造物は虚無に服していますが、それは自分の意志によるものではなく、服従させた方の意志によるものであり、同時に希望も持っています。つまり、被造物も、いつか滅びへの霊属から解放されて、神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからです。被造物がすべて今日まで、共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを、私たちは知っています。被造物だけでなく、霊の発報をいただいている私たちも、神の子とされること、つまり、体のあがなわれることを、心の中で、うめきながら待ち望んでいます。私たちはこのような希望によって救われているのです。見えるものに対する希望は希望ではありません。現に見ているものを、誰がなお望むでしょうか。 私たちは目に見えないものを望んでいるなら、忍耐して待ち望むのです。祈祷を捧げます。すべてのものの始めと終わりとをすべ収めておられる主イエス・キリストの父なる神様、あなたの豊かな恵みと御守りに預かって、すぐる主の歩みをつがなく過ごすことを許され、心より感謝申し上げます。11月を迎え、晩秋の静かなこの聖日に、あなたの御前に集う私たちをどうかあなたが祝福し、あなたが備えてくださる安息と平安に預かることができますように共に祈ります。今日はまた、この教会に集い関わる中で、あなたの身元に召された方々を覚え、そのご遺族とご一緒に記念の礼拝を下げようとしています。愛する人をあなたの身元にお送りし、見える姿では共にあることはできませんが、こうして礼拝の中で愛する個人と地上に残された私たちがあなたに結ばれていることを悟らせてください。礼拝を通してあなたからいただいている豊かな御恵みと慰めをご遺族の方々と共に分かち合うことを得させてください。常世の明日にさむるその時、しばしの別れをだに嘆きし、愛する者の笑顔、憎みにて我を迎えん、そう歌われておりますように、あなたの御国に召されるとき、そのような恵みに私たちも預かることができるように、地上にある間も私たちをあなたのもとにつなげおいていただきたいと祈ります。すぐる週には、日本国憲法が公布された記念の日を文化の日の中で守ることができました。この礼拝においても、改めてその恵みを覚え、平和憲法をふさわしく受け継ぐことができますように祈ります。64年前、戦争の傷跡のまだ生々しい中から、戦争への反省と平和への祈りに押し出されて、世界にも例を見ない不戦の誓いが織り込まれた新しい憲法を私たちはあなたからいただきました。その中には、過去の戦争によって危害を与えた国々と、人々に向かって懺悔と許しを乞い願う、砕かれた心を持って、私たちはこれを受け継いでまいりました。どうか、その思いと願い、祈りを、今、新たにし、戦争をしない平和な国として、私たちが愛するこの国を守り抜いていくことができますよう、祈りを合わせます。季節の変わり目にあって、健康を害しておられる兄弟姉妹の上に、あなたの御帰りみを祈ります。また、差し障りがあって、この礼拝に集うことのできなかった方々の上に、あなたの御慈しみが届きますように、また、ドイツのご家族のもとにおられる秋葉正治先生、ご夫妻をお守りくださり、無事のご帰国を祈ります。この礼拝にあなたが親しく臨んでくださり、すでに身元に召された先達者に倣い、信仰、希望、愛を増し加えさせてください。これらの拙い感謝と祈り、死体仰ぐ主イエス・キリストの皆によって、御前に お捧げいたします。アーメン。代々木上原教会は1997年7月13日にこの街道で最初の礼拝を捧げてから17年を迎えました。さらに遡って上原教会から数えれば1934年以来ちょうど80年、三国伝道所が開かれてからこれが1980年ということですので35年、私たちは本日の修法裏にあるように多くの信仰の先達者を天国へお送りいたしました。こうした方々を記念して私たちは昇天者記念の礼拝を毎年11月に関係するご遺族の方々とご一緒に捧げてまいりました。しかし身内を亡くすことほど悲しいことはありません。不幸と思える出来事の頂点に離別、死があります。愛する者との離別は本当に悲しいことですが、私たちは見送るばかりでなく、やがては見送られる側に置かれることを私たちも覚悟しなければなりません。パウロは本日のテキソでこのことを被造物の縄目と呼んでいます。被造物は虚無に服していますが、それは自分の意志によるものではなく、服従させた方の意志によるものである。先ほどの8章20節で述べております。しかし同時に力強く救いも語っています。私たちは同時に希望をも持っています。つまり、被造物もいつか滅びの霊俗から解放されて、神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからです。そう断言しています。人が神と出会う、その出会い方には、いろいろな道があり、いろいろな機会が備えられていると思います。しかし宗教的体験の原点ともいえる、神、絶対者、超越者、あるいは全能者と呼ばれる存在との出会いに共通しているところは、自我が打ち砕かれ、裸の身で晒されている状態、胎児のように自分では何もできないような状態に置かれているところで、人は神と出会うのです。ドイツの宗教学者ルードルフ・オットーは1917年聖なるものという本を著しました。今でも岩波文庫に載っています。その中で絶対者との出会いを体験した者が共通して抱く思いを被造物感情という言葉で言い表しています。親しい身内を亡くしたとき、私たちは深い悲しみに襲われます。自分では何もできない無力な自分を見出します。恐れとおののきを持って、ただ死の現実に立たされます。しかし、一方では、このような無慈悲とも思える力を押し付けてくる存在に怖さや恐れに包まれていながらも、他方では威力の執行者に対してひざまずくことができない自分に気づきます。ことしかできない自分に気づきます。英語のフィアという恐れ、 恐れを表す言葉、それと同時に畏敬、これは王という AWE ですが、その念が生まれます。これをオットーは非造物感情と呼びました。不幸のどん底で救われがたい悲しみに置かれながらも、人は彼方から同時に慰めと救いの声を聞き取ります。そのことをある思想家はこう述べています。シモーネ・ヴェイユですが、不幸の何であるかを知った者は決定的に神の不在を口にせざるを得ない。にもかかわらず、その不幸の中においてのみ神が向こう側から訪れてき、その不幸の中においてのみ神の愛を知ることができる。またある日本の作家、高橋貴子さんですが、愛する夫、高橋和美を亡くした後で、これに似たような心境を次のように語っています。死の重さを自分一人で抱え持ち、人間の口から出されるあらゆる言葉は、この死の重さに何の効き目もなく、他人の言葉も、自分の言葉も、すべて無効だと感じ、そうして一人で黙り込んで死の重さを抱えている私は、もしかしたら神のようなものだけを信じているのかもしれない。後にこの方はカトリックの信者になります。遠藤周作さんを介してです。私は毎年昇天者記念礼拝で配られる修法裏の昇天者名簿を見るたびに、この非造物感情と呼ばれる心情が込み上げてくるのを感じます。名簿の2番目に載っている須山清子は、3年前までは一番上だったんですが、私が10歳の時に別れた8歳の妹です。戦後の食糧難の中、栄養失調が元で亡くなりました。離別の悲しみに加えて、同じ食卓を囲んで生きてきた私が生き残ったことに深い罪責感を抱き、これが弓道から牧師になろうとする希望を10歳にして抱くことになりました。何度も初心を裏切るような自分でありましたが、そこから逃げようとしても逃げきれない自分に追い込まれて、白旗を上げるような仕方で進学校に入ったわけです。これは先ほどお読みした詩編139編の歌人と同じ体験だったように思います。歌人は7節以下でこう述べています。どこへ行けばあなたの霊から離れることができよう、どこに逃れれば御顔を避けることができよう、私は言う、闇の中でもあなたは私を見ておられる、夜も光が私を照らし出す。そこからこの歌人は創造主に対面してこう言います。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる。前からも後ろからも私を囲み、御手を私の上に置いてくださる。その驚くべき知識は、私を超え、あまりにも高くて到達できない。もし私たちがこの歌に共感できるとすれば、同じような体験をどこかでしてきたからであると私は思います。押し出され、生かされて今ここに生かされている。そう告白できるような体験です。これを私たちはどのようにして身につけてきたのでしょうか。教会の交わりを通して、牧師先生の説教と ご指導を通して、聖書の学びと祈りの輪を通して、そうしたことはすべて当てはまると信じます。私自身がそうでした。でも、極まるところ、自分が圧倒的な力に打ち砕かれ、どうしてよいかわからなくなっているところで、人はその威力の所有者と出会うのです。愛する人との死別の苦しみ、それは無慈悲という他はない、理不尽で受け入れがたい出来事です。私たちに命を与えてくださった方は、その命を召し上げる方であること、それがわかるとき、そこに被造物感情が生まれます。13節以下で歌人はこう言いました。あなたは私の内臓を作り、母の体内に私を組み立ってくださった。私はあなたに感謝を捧げる。私は恐ろしい方によって、驚くべきものに作り上げられている。宮沢がどんなに驚くべきものであるか。私の魂はよく知っている。秘められたところで、私は作られ、深い地の底で織りなされた。あなたは私の骨も隠されてはいない。胎児であった私を、あなたは目で見ておられた。私の日々はあなたの書にすべて記されている。まだその一日も作れないうちから。17節は被造物感情に満たされた詩人が、その内心を告白することだとして聞くことができます。あなたの御計らいは、私にとっていかに尊いことか。神よ、いかにそれは数多いことか。数えようとしても、砂の粒よりも多く、その果てを極めたと思っても、私はなおあなたの中にいる。教会に連なる私たちは、神について、キリスト教の教義や聖書の教えを通して学び知る道もありますが、同時に体験として、あの向こう側から訪れてくる神、絶対者に裏打ちされていないと、危険な落とし穴に落ち込んでしまいます。それは、原理主義という落とし穴です。自分の宗教が絶対的であり、他宗教、他宗派は邪悪である。そうするような、戦闘的な宗教に変身するのです。これが今、世界をどれだけ苦しめているか。戦乱に人々を巻き込み、多くの命が失われているか。私たちは、知っておかなければなりません。先ほどお読みしなかった終わりの方に出てくるんですが、139編の歌詞も一旦はそのような思いがあり、神の代わりになって、身代わりになって悪を滅ぼす戦士になろうとしていました。ただ、あまりにもかけ離れて今までのこととかけ離れていますので、私はこれを後代の過失というふうに見ています。というわけ、次の140編、の思想と非常によく似ています。でもこんなふうに言っています。どうか神よ、逆らう者を打ち滅ぼしてください。主よ、あなたを憎む者を私も憎み、あなたに立ち向かう者を忌むべき者として激しい憎しみを持って彼らを憎しみ、彼らを私の敵とします。私たちの自我が打ち砕かれ、作られたものとして謙虚に創造主の前にひざまずく宗教的体験、神との出会いの体験、それは嵐のような不幸の中にも安らぎを与えてくれる世界です。これが生かされ、今ここにあることを受容できる人に与えられる平安です。そこには憎しみはありません。 憐れみに預かる人々の連帯に包まれています。139編の歌人も自分の思い上がりにくじいたからでしょうか。23節、24節はこの世にはない平安の道を祈り求めて歌を閉じています。神よ、私を極め、私の心を知ってください。私を試し、悩みを知ってください。ご覧ください、私のうちに迷いの道があるかどうかを。どうか私を常しえの道に導いてください。愛する人と離別の辛さを体験したとき、私たちは死を前にして何もできず、一切が無力である自分が取り残されて孤独を味わいます。パウロが本寺のテキストで被造物の斜めと呼んでいる虚しさ、虚無の深淵に立たされます。もし彼方からの救いがなかったら、到底一人では耐えられない苦しみです。不幸と呼ばれている離別の苦しみの中で、私たちは彼方から御声を聞くのです。パウロが、現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足らないと私は思います、そう本日のテキスト冒頭で述べている通り、将来私たちに表せるはずの栄光、そこへの招きが聞こえてくるのです。それは命を地上の限られた広がりで捉えた今までに対して、地上の命よりももっと良い永遠の住処への招きが聞こえてくるのです。これを拒んで地上の住処だけをもって個人との生活を回想している限り、私たちは虚しさの深淵から立ち上がることはできません。離別の悲しみと同時に命と死を備えておられる方を前にして、希望への招きが聞こえてきます。命を与えてくださった方が死をもって愛する人を身元に召しておられることを承認すると、虚しさや不幸はあがなわれて希望の道へと私たちは招かれます。そのことが20節以下でこう記されています。被造物は虚無に服していますが、それは自分の意思によるものではなく、服従させた方の意思によるものであり、同時にそこから希望も湧いてきます。つまり被造物である私も、いつか滅びの霊俗から解放されて神の子供たちの栄光に輝く自由に預かることを私たちは知っています。霊の初報をいただいている、これはキリスト者のを指しているんですが、私たちも神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいます。私たちはこのような希望によって救われるのです。教会生活を共にして来られた道路者が天に召されたと、召された後、毎年11月のこの時節に昇天者記念礼拝を持つことは、個人を介してご遺族にも地上での命を営みながら離別の虚しさを乗り越えて生きる希望を持ち続けてくださるように、同じ務めを交わりの中で新たにし始めながら、虚しさを乗り越えて感謝と喜びを分かち合う機会として共に過ごしてまいりたく思うからであります。こうした生き方が 個人を解放するに最もふさわしい あり方であると信じます。私たちもまた個人に倣って希望に生きる信徒でありたいと願っています。希望に生きた信徒として重度の障害者で瞬きの詩人として知られる水野源蔵さんの歌をいつか分かち合いたいと思います。1937年にお生まれになり、1984年47歳で亡くなりました。私と、まあ、ぴったり重なるわけなんですが、しかも重なるもう一つは、源蔵さんは私の妹を亡くしたその同じ時に、赤痢で、高熱を出し、それが元で、口も聞けず歩くこともできず障害者になるということですね。佐久教会の宮尾牧師が訪ねてくださって聖書を置いていき、ページをめくることもできないのですが、お母さんにせがんでページをめくっていくうちについに信仰の告白へと至りました。私も東京神学大学在学中、1959年に赤痢が大発生しまして、最も重い重症者として武蔵野日赤病院に担ぎ込まれました。本当に、高熱とあの下痢は今でも忘れられない。あらゆる病気を私は体験するのですが、それをも乗り越えさせていただいたという点では、ある意味で水野源蔵さんを尊敬いたしております。神経が麻痺しているので、息を大きくしてと言われても息を大きく吸うことができない。息を止めてと言われても息を止めることができない。息を吐いてと言われても息を吐くことができない。あの健康診断でよくある。神様の御心のままに息をして生かされている。不思議です。今なお生かされていることが、悲しみや苦しみを耐えてこられたことが、主の信仰を保ちこられたことが、天のお父様にただ感謝するのみです。悲しみを本当にありがとう。お前が来なかったら、強くなかったら、私は今どうなったか。悲しみよ。お前が私を、この世にはない大きな喜びが、変わらない平安がある。主イエス様の身元に連れてきてくれたのだ。白い雲は母の顔。笑った顔が泣いた顔に変わり雨となる。雨の音は私のために祈り続けてくれた母の声。雨上がりの空は私の重荷を担ってくれた母の愛。歩けない私は地に抱かれて見上げた雪晴れの空には、神様の靴しき御業なる冬の星座が美しく輝いていた。13年前に父は言ったけれど、1967年です。胃がんです。今夜も冬の星座が美しく輝いている。口も手足も効かなくなった私を28年間も世話をしてくれた母。良い詩を作れるようにと四季の花を咲かせてくれた母。瞬きで綴った詩を、あの50音図で、辿って、一つずつ詩を、書いていったのがお母さんで。綴った詩を一つ残らずノートに書いておいてくれた母。詩を清書してやれないのは悲しいと言って、天国に召されていった母。1972年です。今も夢の中で、老眼鏡をかけ、詩を書き続けてくれる母。水野源蔵さんの歌にある通り、 聖天社名簿に記されている愛する方々は、今もなお私たちの心の中に生きておられます。そのことを覚え、感謝し、やがては御国で再会できる喜びを思いながら、希望に生きる信徒でありたいと祈ります。終わりに、先ほどご一緒に読みました、読み交わしました講読文、愛の讃歌と言われる13章ですが、その結びのところで、私たちに人生で最も大切なものを3つ挙げています。それは信ずること、望みを持つこと、愛することです。その中で最も大いなるものは愛。そう、パウロは述べています。この最も大いなるもの、最高の価値。これをケルト語では、ヴェルトスキッペ。英語では、ワーシップ。つまり、礼拝という、サービスという英語のもあるんですが、これ、奉仕ですね。これはギリシャ語でもラトレイヤっていうのはそこから来てますが、このケルト語の方のですね、ヴェルトスキッペは最高の価値。それが礼拝なんです。本日の聖天社礼拝で、私たちはこの最高の価値に預かっていることを、ともともに感謝したいと思います。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、人の望みの消えるようなところにあって、あなたはなお共におられ、私たちを支え、生かしてくださることを、聖書を通し、信仰者の証を通して触れることができ、ありがたく感謝いたします。どうか、あなたによって生かされている恵みを思い、それに応えて、感謝と喜びを持って、日々生きるものとならせてください。すでに、あなたの身元に召された私たちの愛する先達者に習い、地上に残されてある今を精一杯生き抜き、信仰の証を立てることができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の390番、お立ちいただける方はお立ちください。お座りになったままでも結構です。390番です。
Good night. 沿い我らを裂き、人はあざけり罵るとも、神は我らの叫びを聞き、涙に変えて歌をたまわ、世にある民も寂しい民も共に交わり、神を仰ぎ、永遠の勝利を待ち望みて、イエスの来ますを切に祈る。
どうぞご着席ください。ここで献金をお願いいたします。これは感謝の献金でございます。なお今日は、ここで、献金の間賛美歌を一曲捧げていただきます。それはここにも今日いらっしゃっておられる正清慶之助さんが詩をお作りになりました。上原教会ではちょうど1951年ぐらいのところでですね、赤岩栄先生が極力日常的な言葉で賛美をしたい、また語り聞きたいということで賛美歌を改編し始めました。最初はメロディーだけはそのままで歌詞だけ変えたんですが、これも慶之助さんはそれをお作りになったんです。しかし今日この後御息上の平井桃子さんが歌ってくださる、この朝明けて新しい日というのは全く新しい賛美歌で、これ3節あるんですが、よく歌いました。慶之助さん、今日は施設から車椅子でご出席いただいておりますが、この方はですね、本当に詩人でもあり、まあ、ドイツ文学、シラーやゲーテが大好き、私たちはドイツ語も習いました。本当に感謝に堪えないですが、この方がお作りになった賛美歌を伝えていただきます。献金よろしくお願いします。